しばらくお休みをいたしましたが、ネヘミヤに戻りたいと思います。今日は主テキストとして9章の38節を選びましたので、いかがでしょうか。9の38を皆さんでご一緒にお読みすることにいたしましょう。ネヘミヤ記9の38よろしいでしょうか。3、はい。これらすべてのことのゆえに契約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。これらすべてのことのゆえにと書いてありますが、これらすべてのことを少し、振り返らないとだいぶ間が空いてしまいましたので、忘れてしまった方も多いと思いますので、9章の初めにちょっと戻って、どういういきさつでこういう契約というものが結ばれたかを振り返ってみたいと思います。その第一節にこう書いてあります。その月の24日、そのと言いますのは、城壁が完成をいたしまして約2ヶ月後、人々が神の言葉を朗読を聞くために集まってまいりました。その聖会が行われ、そしてその神の言葉を聞いた時に、ああこの月はとても大切な月だったんだ。7月、今日のカレンダーでいうと10月、これはエジプトからイスラエルが出てきたその時の感謝を表すために、みんなが仮小屋に住んで、そして神の恵みを称える、そういうお祭りなんだということを思い出しまして、彼らは慌ててと言いましょうか、仮小屋を作ってそのお祝いをいたしました。そのお祝いが終わって数日経ったのが24日です。ですからその月の24日っていうのはそういう背景がある24日であります。そして彼らは聖書の歴史をずっと学び直してみると、そこにイスラエルがいかに神様に背いた歴史であったか、そしてその背いたにもかかわらず神が彼らを許し、そして導いて憐れんで助けてくださった方かということがもう痛いほど分かってまいりました。そのことを告白しているのがその後の、7節からずっと31節ぐらいまでの長い長いお祈りと告白です。でこれはちょっと長いので一つ一つ学ぶことはいたしませんけれども、私はこの中から人間のしかし、そして神のしかしということで2週間前にお話をしたことをおそらくお忘れでしょうか、覚えておられるかもしれませんので、ちょっと拾ってみたいと思います。人間のしかしというのは、神の恵みが豊かに与えられているにもかかわらず神様から背いてしまった、そのしかしです。例えば16節を見てください。はい、その前の15節のところには、彼らが飢えた時には天からパンを彼らに与え、乾いた時には岩から水を出し、というふうにして神の豊かな恵みが書かれていますが、16節、しかし彼ら、すなわち私たちの先祖は、勝手に振る舞い、うなじを怖くし、うなじっていうのは分かりますね、首のことです、頑固ということです、あなたの命令に聞き従いませんでした。26節を見てください。そこにまたしかしが出てきますね。その手前のところには、あなたの大いなる恵みを楽しみました、カナンという場所に入って、そこは豊かな収穫が与えられるオリーブ果樹、たくさんのものに恵まれているところに主は導いてくださった、しかし彼らは反抗的で、あなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨てと書いてあります。 28節を見てください。そこにしかし一息つくと彼らはまたと書いてあります。でこれはあの人間の常であります。困った時は神様助けてくださいとお祈りをいたします。その時に神様はそうかと言って助けてくださる。でも、喉元過ぎれば暑さを忘ると、聖書には書いてありませんが日本のことわざにありますように、もう辛いことが過ぎ去るとしかし一息つくとまた悪事を行います。やれやれと言って元の木阿弥になってしまう。で私はこの旧約聖書の歴史全体ということを見ると、本当に人間の姿というのは今も昔も変わらないもんだなということを思います。私たちの心の中に救っているところのその自分勝手さ、神の恵みを忘れてしまうこと、そして反抗的であること、これはもう今も昔も変わらない人間の差がなんだなということを嫌というほど思い知らされます。しかしここでまたしかしがあるんですが、人間のしかしを乗り越える神の大きなしかしがこの中にもたくさん出てまいります。代表的なものを拾っています。17節のしかしが、これはそれにもかかわらずですね、17節、彼らは聞き従うことをこの拒み、見業を記憶もせず、うなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く怒るのに遅くと、人間の重ね重ねの頑固、暴音、自分勝手にもかかわらず、神はさらに大きな心を持って彼らを包んで許してくださったと記されています。28節、先ほどは途中まで読みましたが、その途中からです。3行目、しかし彼らが立ち返ってあなたに叫び求めると、先ほどのしかしはやれやれ、だからもう少し悪いことしても大丈夫だろう、その時にまた苦しくなってまた助けてと言った時に、もうお前は三度目のしね、もう仏の顔も三度まででしょうかね、神様はきっと仏とおっしゃらないでしょうけども、もう三度までだぞ、もうこれ以上は許さなんぞっておっしゃっても当然なのに、仏の顔をなさった神様、そんな題でお話しすると誤解されそうですけれども、素晴らしいですね。30と31を見てみますと、それでもあなたは何年も彼らを忍び、それから31、しかしあなたは大いなる憐れみをかけてと書いてあります。ここに私たちのしかしを乗り越える、包む神の大いなる憐れみを見ることであります。私たちはネヘミヤの時代を振り返りつつ、また私たち自分自身の歴史を振り返りつつ、本当にそうだなと思わさせられることであります。で、今日のテキストにやっとこれで戻ることにいたします。そこで彼らはその歴史を振り返って、今度こそはもうこの歴史を繰り返すまい、主に従い続けていきましょうと、過去の歴史を振り返り深く反省し、そして新しい決意を持って契約を立てた。それが32から38であります。まず彼らがしたことは過去と現在の罪を悔い改めるということであります。32の2行目から見てください。アッシリアの王たちの時代から今日までというのはどのくらいの長さかというと、実はそれ500年ぐらいの長さです。ちょっと私たちと比べて考えてみたいと思います。 私たちはこういう長いスパンで悔い改めってするでしょうか。今からだいたい500年ぐらい前っていうと、私たちはの先祖は何をしていたでしょうか。まだ江戸時代、徳川幕府が始まる前の時代ですよ、500年っていうと。つまり応仁の乱が起きてね、応仁の乱なんてもう相当昔ですよね。最も京都の方々に言うと、なんかつい最近のようですね。この塀はこの前の戦争で壊れました。いつの戦争ですか。応仁の乱ですね。だからちょっと私たちとは考え方が京都の方と違うのかなと思うんですけれども、まあ少なくとも東京の人にとっては応仁の乱なんていうともうずっと昔々のことでしょう。つまりそのぐらいの時代から今日までの彼らの歴史の辛さというものを彼らは身に染みて告白をしているわけです。アッシリアの王たちで、というのは中東を支配したところの大きな帝国です。名前挙げてもピンとこないかもしれませんけども、シャルマネセルとかテグラテピレセルとかサルゴンとか、なんかちょっと動物を思い出しますね。サルマネセルとかサルゴンとかセナケリブとか、こういう王様たちがイスラエルを攻め続け、いじめ続け、最終的には北イスラエルの王国を滅ぼして捕囚として連れ去ってしまう、こういうアッシリアの王たちがありました。それが終わりますと、今度は世界を支配したのはバビロンという国です。このネブカデネザル、8世紀から7世紀まで、これも今度は南の方のユダを滅ぼしてしまう。そして今度は世界帝国としてペルシャが起きますが、ペルシャのクロス、そしてアルタシャスタという王様、これはどちらかというとイスラエル B 期でありまして、いろいろと助けを与えてくれた王様たちです。いずれにしろこのアッシリアの王たちから始まって今日までっていうのは500年民族として非常な苦しい目に遭っていたんですよということを彼らは告白をしています。そして彼らは私たちと私たちの王たち、それから33節、私たちに降りかかってきた全てのことにおいてと書いてありますが、その当時というのはですね、紀元前5世紀半ばの世界です。ですから普通この言葉遣いとして私たちといった時には、通常の感覚としては21世紀に生きている日本の社会の人たちということで普通私たちというんですけども、彼らの私たちは違うんですよ。つまり応仁の乱の頃のね、その室町時代のお芝居頃と江戸時代と明治時代と全部を含めて私たちと呼んでるんです。そしてあの時代に犯してきたところの失敗、申し訳ないさまざまな出来事をみんな自分たちの責任として告白をしてるんですね。私はこの態度というのは非常に大切なことを私たちに教えるものだと思います。しばしば私たちは前の戦争で中国の人たち、朝鮮の人たち、あるいは東南アジアの人たちにいろいろと悪いことしてきた、まああれは戦争中に起きたことだからね、私が直接関係ない、私が悪いことしたわけじゃない、私の親たちがやったことなんでしょうというふうにして切り離して考えてしまいやすいのですけれども、私たちは深刻に私たちといったときに、その周りの国々の人たちにさまざまな行為をしてしまったところの人たちと、ここにいる21世紀の人間とは同じだという意識を持って主の前に悔い改めるというところがないと、 私は本当の意味で日本の復興、真の意味での復興はありえないと思います。彼らは連帯責任を告白しました。そして、あなたは誠実をもって行われたのに私たちは悪を行ったのですという本当に痛切な、そしてへりくだった悔い改めをしています。いろいろ理由があったからね、私たちも悪かったかもしれないけども周りの国も悪かったし、それから私たちもやむを得ず、まあ本当はやりたくないんだけども戦争をしてしまった、そういう面も確かにあるでしょうけれども、彼らはそういった言い訳を一切しないで、私たちがあなたの前に罪を犯したのですということを五通りの方法で今までの歴史をまとめております。一つは裏切りです。33節、あなたは誠実をもって行われたのに私たちは悪を行ったのです。神様の方では一方的に私たちを裏切ることなく憐れみと、またお約束に忠実に私たちを顧みてくださったにもかかわらず、私たちの方で一方的に裏切ってしまった。これは夫婦関係の裏切りにも例えることができると思います。誠実であるということをここでみんな誓いますよね。この間結婚された方も誓ったのです。一生あなたに誠実であることを誓います。でも何かの時にフラフラっと他の女性あるいは他の男性に言ってしまったならば、それは誓いに対して大きな裏切り行為です。私たちは神様の側であなたに従います、神様の側ではあなたたちを守ってくださいます、こういう約束ごとで信仰生活が始まったんですが、神様の側では誠実にあり続けるのに、こっちの方で勝手にそれを裏切ってしまった。2番目の罪は不服従の罪です。34節、私たちの王たち、司たち、祭司たち、先祖たちはあなたの律法を守らず、主はこれを守りなさい、そうするときに祝福を与えますよという形で律法というものを与えてくださった。しかしイスラエルたちはなんだそんなものと言って、そんなことを、気にも留めない、守ろうともしない、そこに不服従という罪が参ります。これは人間の中でもたくさんありますね。従うことが嫌なんですね、やれと言えばやりたくなる、やるなって言えばやる、もうこれが人間の何て言うんですか、つむじ曲がりというかへそ曲がりというか、どっちかが曲がってるんでしょうか分かりませんが、両方曲がってるのかもしれませんが、本当に人間というのはつむじ曲がりにできております。これをしなさい分かっているんですけれども破ってしまう不服従の罪、それから無関心の罪。34節の後半、あなたの命令とあなたが彼らに与えた警告を心に留めませんでした。こうするとこうなるよっていうのが警告です。まあいいじゃないか、小さな子供がストーブのそばに行ってダメだよそっち行ったら火傷するよ熱いよ、でも小さな子供はその深刻さは分かりませんから目にも留めない、気にもしないで触って熱いと言って、そして大火傷してしまうことがあるでしょう。私たちの場合でもこれが主の祝福の道ですよ、神様の期待ですよと分かっていても、まあなんとかなるよと言って私たちの道を進んでしまう無関心の罪。もう一つ忘れがたいのは防恩ということであります。恩を忘れてしまう。35節に、主がどんなに大きな恵みのうちに、3行目から読みますと、広くて肥えた土地のうちにありながらと書いてあります。カナンの地は豊かな土地です。ブドウが実り、オリーブが茂り、さまざまな 農作物に豊かに恵まれた土地でした。それまでの荒野での苦しい生活、その前のエジプトでの奴隷の生活から比べますならば天国のようなところです。で、人間は多分入った2、3年ぐらいはいいねいいね素敵だねと言って喜んだり、あるいは跳ねたりしたかもしれませんね。しかし慣れてくると、あ、これ当たり前というふうにして私たちは恵みを忘れてしまいがちです。いかがでしょうか。私たちはこの街道に入ってきた時、今から8年半ぐらい前です。どんな気持ちを持ってここに入ってきたでしょうか。ある方はもう入ってきた時にジャンプしてましたね。って言って、こんな街道でよかったねよかったねって本当に飛び回っている方があってね、本当によかったなと思います。でもそのうちに感動というのはだんだん薄れてきましてね、そしてこんなの当たり前、これがあるものだと思うと、今度はだんだんいろんな欠点が目についてくる。あれはどうだ、これはこうだ、もちろん大事ですよ、直さなきゃいけないとか直さなくちゃいけないんですけど、でもそのベースにね、私たちはゼロから出発して神様がこうしたことを与えてくださったんだという大いなる感謝が前提にないと、ね、このイスラエルと同じことを犯してしまいます。彼らはその恵みを与えられながらあなたに仕えようとしなかった、その与え主であった神様を感謝して仕えようとしなかった、また自分たちの悪い行いから立ち返りもしませんでした。頑固、もう帰りなさいと言ってももう一旦決めたんだ、帰らないぞって言って頑固にその道を進む、まあ、人のことは私は言えませんから自分の例で言いますと、私たちは小学校の 5,6 年生の時に受け持ちの先生に反抗しましてね、昼休み終わったんですけれども、何かこう気が向かなかったんでしょうね、クラスに入らないでずっと野球を続けておりまして、で先生が外に立って、女の子はみんなちゃんと真面目ですから、男の子だけはどういうわけか野球を続けていたんですね。もうベルは鳴ってるんですよ。先生はじっと私たちの女の先生です、悲しそうに見てらっしゃる。で男の子たちはどういうわけか野球を続けてるんですよ。楽しいかというとちっとも楽しくないんです。先生は悲しい顔して見てるしね、点が入ったって嬉しくはないし、ファインプレーしたって面白くはないし、でも変えるきっかけがなかったんですね。私たちは頑固にも野球を続けておりました。その時の何とも言えない自分で自分が嫌だなという気持ちを忘れることができません。私たちももうこの辺で降参して帰ればいいのにと思いながら立ち帰ろうともしなかった。本当にこのイスラエルの人たちの悔い改めということを見ると人ごとではないな、私たちの心の中の姿を表していると心から思います。そして36と37は自分たちがそのために奴隷の状態に入っているということを現状を告白しています。36、ご覧ください。私たちは今奴隷ですと言っています。で、もちろん奴隷と言っている場合にはこの人たちが数百年前エジプトにおいて奴隷であったような、そういう鞭で叩かれるというそういう意味の奴隷ではなかったと思います。自由人としての振る舞いは許されていました。けれども国として独立を失い、そして自由に全てのこと経済活動も何もできるという意味では決して自由ではなかったし独立的ではなかった、そういう意味で彼らは奴隷という表現で自分たちのことを指しているわけです。どういうことかと言いますと、内容が書いてありますが、先祖たちに与えてその実りとその良いものを食べるようにされたこの地で、 まあ、確かに農業としては豊かな祝福が与えられているけれども、私たちは奴隷です。彼らはその王たちのために、37節の2行目見てください。その王たちのためにこの地は多くの収穫を与えられています。簡単に言うと、その実りの相当のパーセンテージを税金として取られているということです。確かにこの時代はペルシャが支配していました。ペルシャは先ほど言いましたアッシリア、バビロンと比べるとまだまだ優しい国でした。それでも税金はしっかりと取ってきました。ですからせっかく実りが与えられても、麦が実っても、ブドウが実っても、オリーブが実をつけても、そのうちの3分の1とかかなりのパーセンテージをみんな税金として持っていかれる。何のために私たちは勤労してるんだろう、何のために土地を耕してんだろうね。王たちのために地は多くの収穫を与えています。それからもう一つは労役です。彼らは私たちの体を思い通りに支配しています。例えば町を建設するときに、何人この村から出てきなさいということでタダで借り出される。戦争が起きると兵隊として借り出される。この当時ペルシャではアルタシャスタという王様でしたね。このアルタシャスタはギリシャと大戦争を始めようとしていました。その戦争のために多くのユダヤ人たちも兵役に取られたという記録があります。いずれにしろ彼らは自分たちの国のためではなく、よその国のために労働し兵隊として取られていた。さらに家畜のことも書いてあります。家畜を思い通りに支配しています。このよその国が占領するときには、物を運ぶときに勝手にこの牛何頭よこせということで、もういや今日はちょっと都合がありましてね、今日は畑を耕す日なんです、そんなことは構いない、牛何頭よこせということで、もうただの運搬者として牛が使われる、こういう状況がありまして、彼らはこれを奴隷と称しているわけです。しかしこうした、それが37節の後半、それで私たちは非常な苦しみの中にあります。ここの中に私たちはエズラ・ネヘミヤの時代は比較的自由が与えられている時代かなと思うんですけれども、いやそうではない、自分たちの国を持つことができないということ、高い税金と労役の中に苦しんでいる非常な苦しみ、そうしたこと、38節やっと戻ってきました、よろしいですか。これらすべてのことのゆえに、さあこれらすべてのことって何でしょうか。まとめて言うとこういうことです。つまり神に背いてしまった自分たちの罪の深さのゆえにということが全ての中に含まれています。もう一つはその罪がもたらしたところの現状の苦しさのゆえにということが含まれています。3番目に、そうした苦しさにもかかわらず神様の大いなる憐れみと許しが注がれていることのゆえに、私はこれら全てのことの中には少なくともこの3つの要素が含まれていたことだろうと思います。この先ほど32節の冒頭だけ飛ばしましたが、戻りましょう。32節、私たちの神、契約と恵みを守られる大いなる力強い恐るべき神を、自分たちは約束を何度も何度も破ったけれども、主は私たちに対してその約束、私はお前たちを祝福するよ、お前たちを守るよ、いつでも共にあるよといったお約束を絶えず守り続けてくださった神の憐れみに彼らを訴えて、そしてこの 盟約というものを結んだわけであります。で、ちょっと先週のお話をいたします。私はこの礼拝が終わりまして、愛さんを共にさせていただきまして、皆さんと楽しくお交わりをいたしまして、あまり慌ただしい気持ちでなくさようならをいたしました。で、さようならが終わったら慌ただしく中目黒の駅に参りまして、1時18分の特急に乗りまして、そして、名古屋に行ってまいりました。で、正解を2日させていただいたんですが、その時のテーマとして与えられたのは健康なクリスチャンの処方箋という題で話をしてくれ。これが中教聖会のメンバーのリクエストでございます。どうしてかと言いますと、聖火のことについての理解教えというものはたくさんなされていて、皆さん大体分かっているけれども、それがなかなか実践に結びつかない、そこに苦しさがある。そこ先生なんとか埋めてくださいというのが聖会の担当者のリクエスト。あ、そうですか、難しい題ですね。健康の処方箋とお医者さんのようなことですか。じゃあ私もお医者さんのようなことしてみようと思って、チェックリストっていうのを作りました。30ぐらい健康、クリスチャンの健康チェックリスト、1から30ぐらいまでね。そして大丈夫と思う人、超大丈夫と思う人は20丸、まあ80丸、まあやらない人かという人、ダメそばチェックね、一つ埋めてました。これが次回の人に、牧師さんに見せる必要もない、家族に見せる必要もない、その中に相当タッチーなこともありました。あなたはポルノを見ますかとか、そんなこと書いてね、え、ちょっとタッチーなことも書いてありましたね。だから正直に、努めて正直に書いてください。で、皆多分正直に書いたと思います。誰にも見せない、この正解が終わったらそれ破って捨ててください。で、そのチェックが終わりました時に私は申し上げました。今日のチェックですごく悪い点を自分につけた人、その人は望みがあります。相当甘い点をつけた人、危険です。随分皮肉な説教者ですね。そして最後に、私は主の憐れみが私たちを覆ってくださる、それ以外に救いはないんですよということを語らせていただきました。さあ、彼らは本当に自分に厳しいチェックリストをいたしまして、その後で主の憐れみにすがって約束をいたしました。その内容をお話をしたいと思うのですけれども、今日は聖餐式がありますので、今日は止めます。来週休まずにおいでください。私たちの力には、本当に掟を守ることができるような力はありません。私たちが寄りすがることができるのは、神の救いと神の憐れみ以外にない。彼らはそのことを頼って固い盟約を結びました。主に従っていきたいと思います。今日は終わりの賛美に、主よ終わりまでというのを選びました。その4節に、主よ今ここに誓いを立て、しもべとなりて使え祭るというくだりがあります。私たちは今日主の前にどのような盟約を立てるでしょうか。一人一人違うと思います。主の前にしもべとなって使えますというお約束を持って締めくくりたいと思います。お祈りいたします。神様、感謝をいたします。あなたが私たち本当にこのようなリストを見ますときに全部自分に当てはまるような存在でありますけれども、どうぞ主よ、あなたの憐れみを求めます。あなたは憐れみ豊かなお方です。私たちを立たせてくださいます。主よ、あなたに誓いを立て、しもべとなってお仕えいたします。この心を常に変わらず持たせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。